企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード2986東証グロース、名称プレミア、札証本則、副証本則、すべての証券取引所に上場しているLA ホールディングス代表取締役社長、脇田栄一さんにお越しいただいています。脇田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
LA ホールディングスは東京都港区海岸に本社を置き、ラ・アトレを中核に新築再生不動産開発事業を展開している持ち株会社です。不動産価値向上、工業団地造成、ヘルスケア不動産の開発など幅広い不動産関連事業で成長を続けています。では脇田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社は子会社を6社持つ持ち株会社です。 DX 新築不動産事業、 DX 再生不動産事業、 DX 不動産価値向上事業、そして不動産賃貸事業の4つの事業を展開する総合不動産グループを構成し、中核子会社である株式会社ラ・アトレを中心に高付加価値の不動産開発を推進している会社です。
ありがとうございます。企業のお話はまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは脇田さんの自己紹介としてしばし質問にお付き合いをいただきたいと思います。では脇田さん、生年月日を教えてください。
昭和43年7月30日です。
現在おいくつでしょうか？
57歳です。
はい、脇田さんは幼い頃からプロの将棋の棋士を目指されていらっしゃったんですよね。
はい、
同世代には羽生さんもいらっしゃるんですか？
そうですね、ちょうど2期先輩になりますけど、羽生さんの前の会長の佐藤康光さんとかですね、当時春英が揃ってですね、皆さん全て A クラスの棋士になったという非常に今考えると厳しい時代に。
いや、そうですね、その後進路についてどうされたんでしょうか？
はい、自分もね、それなりの結果は出してたんですけど、はい、やはり世の中にはすごい天才がいっぱいいますので、このままやっててもなかなかそのトップの中で、互角に戦っていくのは難しいのかなということをやはり早々に、考えるようになり、10代で、挫折したというのが、将棋界の辛い思い出ですかね。はい、
その後は大学に入られるんですよね。はい、その大学もお辞めになって、はい、建築設計事務所でご起業されるんですよね。
20歳の時に、当時昭和のバブルの時だったんで、はい、不動産投資を始めてまして、早い段階で、お金を稼いでいきたいなということを考えている中で、そうこうすると、昭和のバブルが、ね、崩壊して、借金もあることですし、普通にサラリーマンやったらなかなか大変だなというところで、ある意味、勝負手で一か八か独立して仕事を始めたというのが、実態ですね。
いやでも、そうしますと、その20歳の頃というのはまだ在学中ですよね。その時に不動産投資をというのは何がごきっかけだったんでしょうか？
そうですね、当時はですね、非常に金利も高いんですけど、不動産の利回りというのは高かったんですね。はい、借り入れを起こしてもですね、十二分にこのイールドギャップがあって、インカムが発生すると、そういう時代でしたので、そこに目をつけて、これは働かなくてもキャッシュローが出るんじゃないかなと、そんなことを、実は高校時代から常にこう日経マネーかなんかね、見ながら考えてましたので、それがちょっときっかけでしたかね。
その後は順調だったのでしょうか？
初めの10年は建築の設計事務所をやりながら、分譲マンションの企画とかですね、そういったサービス業を行っておりました。で、やはりその中でやっぱり自分の好きなものを作りたいということを考えるようになって、実はホテルの開発事業の方にシフトしたんですね。 で、そうこうしてその後リーマンショック等々があって、もう一度事業をどう再構築しようかというタイミングで、まあ実は現在の LA ホールディングスの前身のラ・アトレという会社の経営再建の話が、お声掛けいただいたというのが、まあ今回の会社の始まりになりますかね。
どのような思い出がございますでしょうか。
そうですね。2011年に、まあ、初めにこの会社を見て、まあ、2012年から会社の中に入りましたが、まあ、どの会社もね、平成にできた不動産会社でみんな潰れてしまって、残ってる会社が数社しかない一社だったんですが、やはり初めの3年は非常に厳しい状況でしたね。
何か突破口が見え出してくるというのはどういう流れがあったんでしょう。
これはですね、まあ実は、今考えるとですね、当然努力はするんですね、誰もがですね。ですから、棚からぼた餅っていうのはやっぱり棚の下に手を伸ばさなければぼた餅は落ちてこないんですが、一番はですね、アベノミクスがですね、の金融緩和。これが実はですね、不動産業界にとってはものすごい良い風でした。これはやはり今まで努力して積み重ねたことが、一気に2倍、3倍芽が出るような。ですからまあ、これはもう本当に、神風が吹いたというかですね、まあ、努力は当然必要なんですが、まあ、それがなければやはり今の現状までの事業の進捗はなかったのではないかなと思ってます。
その風が吹く時までずっと素振りをしっかりしていたからこそ、準備があったからこそなんですよね。
まあ、素振りさせてもらえないんですね。バッターボックス立てないんで。ですからバッターボックス立たせてくれという、まあ、交渉をですね、まあ、金融機関にお金を貸し、ね、貸してくださいと、バッターボックス立てばですね、まあ、当たるか当たらないと思うと結果を出せるんですけど、まあ、経済人の時ってバッターボックス立たせてくれないんですね。はい。ですからまあ、ね、やっぱり事業というのは間接金融が大事なんで、資金がないと全く事業できませんので、だそこが、アベノミクスのおかげで、通常よりも早く、バッターボックスに立てたと。ですからまあ、ベンチ裏でですね、バットを磨いている期間が想定よりも短くいったという感じですかね。はい。
ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では LA ホールディングスについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの脇田さんとのご共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの新築不動産、再生不動産、不動産価値向上、まあ、この3つの事業を柱に、まあ、展開されているということだと思うんですけど、この不動産価値向上事業、これってどういう事業になるんですか。
まあ、身近なところで行きますと、うん、はい、まあ、都内なんかですとね、はい、非常にやはり地価が高い、狭小地ね、土地がやっぱり細分化されて、相続なんかで、はいはいはいはい、で、街並みもね、やはり非常に狭小地で、高度利用してない土地の、ございます。まあ、そういった案件一つ一つこう情報をいただくんですが、はい、まあ、私どもパーヘッド、高いパーヘッドを上げようという経営をしてますので、その小さい案件ですとなかなか当社取り上げづらいんですね。
なるほど。
で、しかしながらやはり不動産会社さんとの縁というのは非常に大事ですので、まあ、これうちできませんというんではなくて、はい、まあ、むしろ周りも一緒に巻き込んで、はい、私どものその事業規模にできるような事業をしていこうというのが、まあ、この価値向上事業と言われている事業でございまして、まあ、今申し上げているのは都市型の事業と。で、それから、地方に、目を向けますと、大規模なね、まあ、例えば、工業団地の開発とか、はい、昔でしたらもう、住宅団地ですね。はい、まあ、こういったものというのは非常に時間がかかると。はい、で、それから、やはり権利関係とかですね、いろんな、都市計画法を、こういったことを、やはりクリアしていくのに時間かかるんですね。で、ここが、やはり、昭和のバブル終わった以降ですね、非常に、まあ、日本は停滞していったと。特に地方の案件で初めのそういったことをやる会社がまあ少なかったので、
なるほど、
まあ、ここに目をつけて、私どもはこれをまあ事業化していこうということで、まあ、現在主力の事業の一つになってます。
なるほど。具体的には福岡で工業団地、これを今やられてるんですよね。
そうですね。現在、今2箇所を手掛けております。で、実績としまして今福岡はその古河市内でですね、まあ、4箇所目になるんですけれども、はいはい、一つは23ヘクタールほどの、工業団地の造成工事になります。で、もう一つは、まあ、区画整理の事業ということでですね、本来でしたら地元の企業様がこういう開発をやれればいいんでしょうけれども、はい、まあ、やはりその投資規模としても100億近くなる規模ですし、そういった時にまた大手もね、昔はやってたんですけれども、はい、 やはりその許認可が、降りるまでのこのリスクを取りたくないというところが今現状ですので、まあ、そこに私どもはビジネスチャンスあるということで、まあ、事業参画して、事業化しているということでございます。
で、不動産開発においてはこの資産再生と新築開発、
はい、
まあ、これを両輪ということなんですけど、はい、この再生不動産分野では高額の中古再生物件、はい、まあ、ここに強みがあるということなんですけど、ちなみにどれぐらいの金額まであるんですか。
はじめはですね、私どもも、はい、まあ、中古のリノベだけでいきますとね、はい、通常2000万3000万がスタートでしたんけれども、ね、まあ、2012年経済圏始めてからですね、うん、まあ、同じことをやって追っかけても追いつかないんで、
結構数多くの会社やってますよね。
はい、そうですね、まあ、現在でも上場会社4社ございますので、うんうん、でじゃあどうしようかということで、まあ、一軒あたりの単価を上げて効率を上げていこうというのが、まあ、始まりでした、
うん、
で初めは、まあ、2000万3000万の物件をじゃあ当社は5000万6000万の倍やろうということで行ったんですが、うん、まあ、これやってるうちにですね、うん、非常にプレイヤーが少なかったのと、まあ、実質皆無だったんですね、
はい、
でそれから、実はそういうニーズがあったと。
なるほど、
まあ、ここに気がつきまして、
うん、
で結果、毎年パーヘッド上がってですね、うん、1億を超えてからは、うん、まあ、1億5000万2億と、うん、で現在は、プレミアムリノベーションが1億円から10億円、うん、で10億円超えるものについてはこのビリオンレジデンスと、うん、こういうブランドで行っております。
一部屋10億円超えるんですか。
そうですね、
一棟じゃないですよね。
そうですね、まあ、10億あったらですね、
はい、
それこそ数年前までは賃貸マンション一棟買って、
はい、
一番上にオーナーさん住めるぐらいのもんでしたが、
はい、
まあ、今地価高騰とですね、はい、やはり建築費も上がっておりますので、はい、マンション一部屋が、まあ、そういう価値になっていると、うん、こういう状況でございます。
ただこういうところって古いマンションなんですけど立地が素晴らしいんですよね。
そうですね、
要は新しく絶対に建てれないようなこんなところに住めますかというところですよね。
そうですね、それとあともう一つ言えることはですね、うん、当然その工事費が単価も上がっているということで、うん、従前の建物であれば、
うん、
100平米じゃなくて200平米買えるんですね。
ほうほうほう。
で新築で200平米というですね、金額がまあとんでもないことになると、うん、いうことで、まあ、そういった意味でも、うん、まあ、今中古のこの再生のニーズというのは非常に大きくなっていると思います、
うん、要はそこに住みたいっていう方がいるからちゃんとしたニーズがあるっていうことですよね。
そうですね。
で御社は高島屋グループ、まあ、百貨店の、
はい、
それとか三菱 HC キャピタルなどと組んだ志望ファンドサニタスワン、
はい、
こちらの出資をですね発表されてるんですけど、
はい、
このファンドってどういうファンドなのか、まあ、今後どういう戦略でこれ行かれるんですか。
今回のこのファンド創生のメインというのはヘルスケア施設ということなんですが、うんうん、
はい、
これはやはり将来の絞りと含めたですね、うん、構想を持っております、
うん、
まあ、今現在はヘルスケア、ということだけですが、
はい、
まあ、今後商業施設も含めてですね、
はい、
展開していくことによって、うん、まあ、それぞれの企業のパイプラインから、うん、供給することによって、
うん、
まあ、非常に効率のいいファンドが形成できるんではないかなと、うん、このように考えております。
このファンドに参画するということでいうと御社としては、まあ、安定的な収益源、まあ、これができるということですかね。
一つはですね、うん、私どもそのヘルスケア施設というのは固定資産として、うん、長期30年で持ってはいるんですが、
うん、
まあ、ここから資産規模はある一定の規模を増やしていく中で、うん、やはりその資産の循環型というのも、うん、必要かなと、うん、ですからポートフォリオの最適化を図りながら、やはり私どもは新たな収益機会を作っていくと。でそれから私ども単独でですね、
うん、
今から志望ファンド組成して、
はい、
リートをやっていくというよりもですね、うん、やはりみんな力の方が集まって、
うん、
やった方がはるかに早くですね、
うん、
一定の規模に、到達できると、このように考えてですね、みんなで集まって今回始まったということでございます。
なるほど。まあ、御社の今後の成長戦略を教えていただきたいんですが、
私どもはやはり一番のエンジンというのはですね、新築の不動産開発、
うん、
でここは私どもの会社というのはやはりものづくりの会社として、うん、不動産の付加価値、付加価値のある生産工場として、
うん、
ここをしっかり突き詰めていくと。でやはりその一軒あたりのパーヘッドをしっかりと重視することによって、うん、やはり株主の皆様への還元ができるんじゃないかなと。でそしてやはりその同じ時間軸の事業ではないこの再生事業、個別リノベーションも含めたこういったそれぞれの時間軸の事業を組み合わせることによって、まあ、安定した企業経営ができるんではないかなと、このように考えております。
なるほど。 先ほど少し還元の話も出たんですけど、はい、現時点でいうと予想配当が520円、
はい、
予想の配当利回り、
はい、
これがもう 6% 弱という形でですね、
はい、
非常に株主還元にも積極的ということですよね。
ちょっと配当利回り高すぎて恥ずかしいんですが、まあ、もう少しね、企業価値がね、しっかり上がってくると、はい、ありがたいんですけれども、まあ、やはり私どもの会社、ホールディング化して、今年6年目、ということですが、まあ、創業は1990年ですので、グロース企業ということですが、やはり株主の皆様にしっかりとした安定配当を出していくと。で、また、まあ、私どもの会社、おかげさまで、毎期、しっかりと PL についても、積み上げてきているということですね。
ずっと増収増益続けてますよね。
はい、そうですね。6期連続ということでですね。うん、ですから、まあ、ここはやはり株主の皆様と、しっかりシェアしていくという考え方は、今後も、続けていきたいなと思っております。
では、藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語、教えていただきたいんですが。
堅忍不拔と。いう言葉になります。これはね、将棋の修行時代にですね、まあ、今は亡くなった大山康晴先生という方がですね、色紙とか先生に、ね、まあ、忍という言葉を書いたんですね。やはり、まあ、将棋の戦いというのは非常に長い戦いで、まあ、形勢に一喜一憂せずですね、しっかりと耐え忍んでやっていくと、やはりこれ非常に感銘を受けておりまして、でやはりこの私どもの会社もですね、やはり非常に厳しい時期があったんですが、やっぱりしっかり準備して、耐え忍ぶことによって、で結果それをやり抜くことによって、やはり企業の成長はあるのかなと、まあ、そういった意味で、忍という言葉だけではなくてですね、やはり堅忍不拔という言葉を常に心に留めて、事業を行っております。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード2986東証グロース名称プレミア殺傷本則副傷本則すべての証券取引所に上場している LA ホールディングス代表取締役社長脇田英一さんでした。脇田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは LA ホールディングス代表取締役社長脇田英一さんでした。そして脇田さんの選ばれました四字熟語は堅忍不拔でございました。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。